折り込み表面裏面ゴミッションプロジェクト特集号令和8年2026年8月1日発行プラスチック一括毎週回収の実績分別のご協力ありがとうございます。令和7年4月から可燃ごみの減量と資源化の推進のため、それまで可燃ごみだった製品プラスチックの一部をプラスチックとして容器包装プラスチックとともに回収を始めました。令和6年度と比べてプラスチックの回収量は約 1.2 倍となりました。また、可燃ごみは約 3% 減少しています。引き続き分別にご協力をお願いします。プラスチック実績比較令和6年度1424トン令和7年度1668トン可燃ごみ実績比較令和6年度31761トン令和7年度3920トン収集作業員からのお願いプラスチックとペットボトルで回収している車両が異なるため置き場所を分けると効率的に回収ができます午前8時半以降に出すと回収されません。集めたプラスチックの行方。プラスチックはリサイクルしやすいように、中間処理をされてからリサイクル施設に送られ、新しい製品へリサイクルされています。プラスチックの回収にあたり、プラスチックではないものが混ざってしまっていることがあります。現在、市のプラスチックの中間処理をしている株式会社飯田の職員に処理について教えてもらいました。図があります。プラスチックを集める、選別する、運びやすく整える、リサイクル施設へ、様々な製品に生まれ変わる。このうち、選別する、運びやすく整えるが中間処理です。図終わり。中間処理事業者の方に聞いてみました。質問1。集めたプラスチックはどう処理されますか？回答1。回収された資源プラスチックは、丸1。はたいきで袋を破り、丸に、コンベアラインで異物を取り除いた後、丸3、プレス機で一辺が約1メートルの立方体、ベールに成形し、リサイクル業者に引き渡しています。ベール化されたプラスチックの写真があります。質問2。処理するときに困っていることは何ですか？回答2。プラスチック以外のものやペットボトルの購入が1ヶ月に 200kg 以上あるので、人手を割いて選別しています。また、二重梱包、袋の中に中身の入った袋が入っている、や、刃物、注射針、などの危険物の選別に苦労しています。プラスチックの選別の写真があります。質問3。リチウムイオン電池類への対策はどうしていますか？回答3。選別用のマグネットの設置や万が一火災が発生した場合に備え、炎検知器を2台設置し、機械の損傷の防止に備えています。ただし、万全な対策ではないので、市民の皆さんには混入しないよう気をつけてほしいです。 選別で弾かれた不燃物の写真があります。写真提供株式会社飯田。必見ゴミの分別動画。市公式 YouTube 秦野モーピクへリンクする二次元コードがあります。ワケルンチャーが分別の気になるポイントをゴミ怪人への指導を通じて解説するぞ。ワケルンジャーとゴミ怪人の写真があります。どう捨てる？迷ってもスマホで簡単に確認。便利な SNS、LINE アカウント。市公式 LINE でゴミの分別方法をキーワード検索できます。市 LINE 公式アカウントへリンクする二次元コードがあります。便利なアプリ 3R 忘れがちなゴミ出しの日や最新情報をお知らせします。市ホームページ内 3R へリンクする二次元コードがあります。通知機能、収集日をアプリ通知でお知らせ。分別カレンダー、お住まいの地域を設定すれば分別カレンダーを確認できる。ゴミの出し方検索機能、外国語にも対応、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語。可燃ゴミを減らすために、個人情報などが書かれた紙を捨てたいとき、家庭にシュレッダーがなくても、破砕処分してもらえる業者を利用しましょう。市民のものは、株式会社丹沢、電話811010が無料で処分してくれます。リチウムイオン電池類混ぜるな危険。リチウムイオン電池類が混入してしまうと、収集車や処理施設での火災の原因となります。市では窓口での拠点回収を実施しています。モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池類、小型充電式電池は、プラスチックが使われていても、絶対に収集場所に出さないでほしいんだ。きちんと分別して火災を防ごう、とワケルンジャーが言っています。収集車の内部で混入したリチウムイオン電池類が発煙し発火する例、の写真があります。写真提供ナイト。リチウムイオン電池類の回収実績。令和6年度 108kg、 令和7年度 1545kg、 約14倍。令和7年度のリチウムイオン電池類の回収量は令和6年度と比べて約14倍と大きく増加しています。皆様のご協力のおかげで大きな火災は発生していません。引き続き窓口での拠点回収にご協力お願いします。環境資源センターへのアクセス。環境資源センター付近の簡単な地図がありますが、省略します。土曜、日曜日、祝日は、粗大ごみ受付窓口でも回収します。持ち込み時の注意点。電池が取り外せるものは取り外す。最後に充電した日から1週間以上空ける。端子が露出している場合は、絶縁処理をする。絶縁処理の方法は、次の二次元コード、市ホームページへ。市ホームページ、リチウムイオン電池類の回収場所が増えました、へリンクする二次元コードがあります。リチウムイオン電池類の捨て方。膨張、破損はありますか？ある、ない。あるの時は、 環境資源センター長抜き409市役所に視聴者1階環境共生課各公民館ニュー令和8年4月からないの時はリサイクルマークはありますか？ある、ない。リサイクルマークの例、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池など。ないの時は、環境資源センター長抜き409、市役所に視聴者1階環境共生課、各公民館。あるの時は、回収協力店へ。回収協力店の検索はこちら。一般社団法人 JBRC のホームページへリンクする二次元コードがあります。もしも回収対象外製品の場合、環境資源センター長抜き409、市役所に視聴者1階環境共生課、各公民館、窓口で回収中だぞ。膨らんでいたり壊れていても大丈夫だ。とワケルンジャーが言っています。活用してください。ストックハウス。布団と毛布は粗大ゴミ。布団、毛布などは衣類、布類ではないよ。粗大ゴミだからストックハウスに出さないでね。とモリリンが言っています。ストックハウス設置場所。本町地区、大道バス停前交差点付近。大根地区、南穴 1020-3 横。南地区、南ヶ丘 5-2-18。鶴巻地区、鶴巻公民館第3駐車場。西地区、旧西公民館跡地。神、南、北、大根、東、渋沢、堀川の各公民館。搬入できる日時。年末年始を除く毎日、午前8時半から午後5時。公民館は休館日も除く。ストックハウスの案内は市ホームページへ。と書かれた市ホームページ自己搬入ストックハウス及び資源物回収協力店へリンクする二次元コードがあります。搬入できる資源物の種類、古紙類、衣類、布類。環境資源センターでは古紙類、衣類、布類の資源物のほか、プラスチック、ペットボトル、缶、瓶、蛍光灯、乾電池、使用済みライター、スプレー缶を搬入できます。利用する皆さんが気持ちよく使えるように、ルールを守ってご利用ください。事業所、商店、飲食店などの事業活動に伴って出たゴミは、市で収集しません。ストックハウスや収集場所に出さないでください。問い合わせ、環境資源対策課、電話 824401、メール k-hyphen-sign@city.hadano.kanagawa.jp。声の広報羽田の8月1日号はこれで終わります。担当は羽田野市録音赤十字奉仕団でした。